ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、宅信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
とうとうステージ8の3、顧客満足度を高めながら売る方法というところに来ました、
はい、そうですね、
はい、
売り込みながら売ればですね、顧客満足度を下げながら売ることができるんですよ。
そうですね、売り込みながら売れば顧客満足度を下げながら売れる。
そうですね、
なんかすごくこう焼き畑農業的で嫌ですよね。
そうですね、全体に対して、市場に対して火炎放射器を持って戦うこともできるんですけど、まあまあ悪評が立つと。
そうですね、悪評立つし、長く続かないですよね。
長く続かないし、こっち気持ちよくないですよね。
気持ちよくないですよね。
だから基本的にはセールスってね、売り込まずに売るっていうのが大事なんですけども、
はい、
セットアップをしていきましょうっていうのが8の1だったりとか、あとはね、相手の問題点を明確にしましょうっていうのが8の2だったりするんですけど、うんうんうん、ここではその自分の商品がいいよっていう時に、
はい、
自分の商品がいいよって自分では言ってはいけないっていうことを言うんですよね。
自分の商品がいいよと伝えるために、自分の商品がいいよと言ってはいけない。
そうです、うん、
この矛盾するような感じですけれども、そういうことですね。
そういうことです。あとあれじゃないですか、白さん、私はのところに塾に来れば100万円稼げますよって言ってる人が、私はもう何年連続でもう100万円稼いでますよって
言われてもね、あんただけやろっていう、
あ、そうって思うわけです
よ。そうですね、
はい。で、その何て言うんですか、そのやっぱ相手に納得するために、その自分ができますよ、自分ができますよって言ってもだけじゃ説得力に欠けるんですよね、
はい、
でそういう時に何が必要かと、
はい、
言ったら、やっぱお客様の声なんですよね。
お客様の声。
お客様の声です。
うんうんうんうん、
これもうセールスをするときに、絶対にもうお客様の声があるかないかで、影響力はもう抜群に変わっちゃうんですよ、
ね。抜群に変わると。
はい。で、まあこれアメリカのですね、テレビ通販であった事例があるんですけども、まあ僕が好きなマーケッターダン・ケネディっておっちゃんがいるんですけど、
ダン・ケネディさん、
はい、ところどころともポッドキャストに出てくると思うんですけど、
そうですね、う
ん、まあ、彼がですね、テレビ通販やった時にテストしたんですって、
はい、
25% が、商品の説明をして、75% がお客様の声をしたと、
はい、
50% が商品の説明をして、50% がお客様の声をしたと。75% が商品の説明をして、25% がお客様の声をしたと、
うん、
何が一番良かったかって言っても、このテーマも言ったら大体分かっちゃうんですけど、
そうですね、3番目の
オチは分かるみたいな、はい、結局お客様の声が一番大きくて、その商品の説明をするよりもそっちの方が多い方が売れたというところがあるんですよね。
なるほど。
これってそうで、でも私の商品を買うことであなたの人生が変わりますよって自分のことを言うのはいいんだけど、私の人生を変わることで人生が変わった人がこんだけいますよって言った方が手っ取り早いと。
なるほどなるほど、
はい、っていう形なんで、いかにお客様の声を集めるかっていうのが非常に重要なんですよね。で、まあだからこれ今企業のレバレッジなんで、今もしかしたら全くゼロ、お客さんがゼロの人は、自分でやっぱモニターとしてですね、
モニターですね、
集めていく必要があるんですよね。まあ実績はないと、
その
時はまあモニターでいい、モニター価格でいいから、そのお客さんの声を取らせてくれと。でお客さんの声がもう3人いれば、もう全然違うんですよね。
なるほど、
はい、であとお客様の声って聞くと、どうやって集めればいいんじゃって思うんですけど、はい、お客様を取るための、声を取るためのコツっていうのがあるんですよ。最大のコツ、
お客様の声を取るための最大のコツは、お客様の人生を変化させること。
あ、まあもちろんそうですね。そうなんですけど、
あまりにも本質的
すぎる。いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ。大前提があって、お客様の声を取らせてくださいって言う。
なんと本当にその通りですよね。
その通りで、
その通りですよね。
多くの起業している人たちがこれをサボってるんですよ。
お客様の声を取らせてくれと言わないと、
言わないっていう。
なるほど。
言ってなくないですか、意外とみんな。
意外とそういえば、言ってないし、言われてないですよね、私自身も。
そうですよね。はい。そうそうそうそう。だからみんな、まあ僕もそうなんですけど、うんうん、まあ、常に常にそれを言って、こう、集めておいて、いつでも出せるようにするっていうのが非常に重要なわけですよ。
なるほど。
まあだから僕は一応、プロダクトローンチ実践コースっていう、まあ講座をやってて、そこの受講生っていうのは自分の会社のホームページには、成果事例として載ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。すごくたくさん載ってますよね。
そうですね。で、それがやっぱ、 ね、1人2人とかしかやったらそんなもんかって、他の人と変わんない、同業と変わんないんですよね、それが10人20人とか、まあ、僕はそういう単位で乗ってるんですけど、
はい、
まあ、しかも今後も増え続けていくんですけども、まあ、そういうレベルで、まあ、100万超えましたとか1000万超えましたとか5000万超えましたとか、そういう事例があるので、まあ、非常に説得力があるという感じなんで、まあ、まずはですね、お客様の声をくださいと、
お客様の声をくださいと
言うっていうのが一番の重要な考え方ですね。
はい、
まあ、これ言ってない、まずほとんどの人は。
そうですよね、
お客様の声どうやって集めればいいんですかって相談されるんですけど、くださいっていう、はい、で、まあ、それがまあステップ1だと。で、次取り方ですよね。
取り方
です、ね、お客さん、あ、取り方というか、まあ、見せ方があって、
見せ方、
まあ、大体こうインタビューが一番いいんですよね、なぜかというと、よくアンケートでお客さんの声集めた方がいいんですかとか言うんですけど、大したアンケートが返ってこないんですよ。
そうですね、
はい、うんうん、でやっぱこちら側で聞いて、それをちゃんとお客様の声として編集するっていうのが一番いいんですよね、
はい、
でその時に重要なポイントが何点かあるんで、まあ、それをちょっと言っていくんですけど、
はい、
まずですね、お客様の現状っていうのをちゃんと聞くんですよね。
現状、
はい、どういうお仕事をしてて、まあ、これこれこういう今状態ですよと、
はい、
いう話を聞きますと。で次が、この商品を買うきっかけは何だったんですかと、
うんうんうん、
その買うきっかけですよね。なんでこのきっかけを聞くかっていうと、お客さんもそのきっかけを見た時に、あ、私と同じ状況だとか
ということですね、
私と同じ理由だからっていうところで、現状と商品を買う理由、あ、そのきっかけっていうのをちゃんと聞いて、それを言語化しておくと、
うん、
でその次に何かっていうと、その何に悩んでたかっていう、そのビフォーですよね。
ビフォー、
うん、まあ、ちょっと順番間違えましたね。現状と現状のお仕事を聞いて、ビフォーを聞いて、その何に悩んでたっていう話を聞いて、うん、そんな中でどういうきっかけがあってこの商品を買ったのかっていうふうに聞いていきますと、
うんうんうん、
でそれで、あとアフターですよ ね,
すよね、
はい、その商品を買ってどう変化したのかと、
うん、
だから一番お客さんの声で良くないのは、まあ、これを全部具体的に聞いていくっていうのが重要なんですけど、一番お客さんの声で良くないのは、とにかくすごい最高ですみたいな
何が、はい、っていうね。
そうですね、まあ、映画の感想ではね、
はい、そうですね、
はい、ほにゃららのなみたいな、もう世界で一番
感想しました
、
ほにゃららの
なはね、ほにゃららのなみたいな、はい、世界で一番感想しましたみたいな、あ、感動しましたみたいな、そういうのもあるんですけど、まあ、僕たちみたいなニッチなメディア、ニッチなジャンルはそれだと刺さんないですね、お客さん
に。はい、そうですね、
あれはマスメディアなんで、
うんうん、
いいんですよ、ああいう感想で。
そうですね、マスメディア、何十億人を、
そうですね、
地球上全部を相手にする感動作品では、はい、我々はないわけですから。
そうそう、あ、まあ、はい、ああいうのはもう全米中が涙しときゃいいんですよね。
そうですね、
は
い、全米が涙したら
涙しときゃいい
んですけど、ラブストーリーだったらいいんです
けど、ね、けど僕たちみたいなお客さんが100人も取れないようなビジネスは、
ええ、
全米を涙させちゃいけないんですよ、
ね、いけないですね。
たった一人を刺さらせなきゃいけないんですよねその考え方が重要だから、一個ずつ具体的にどこが良かったのかって聞いていくと。だから、まあ、先言った現状を聞いて、ビフォーを聞いて、なぜその商品を買ったのか聞いて、どう変化したのか聞いて、
うん、
でそれがなぜ良かったんだっていうのを最後に聞くと。
なるほど。
で最後に おすすめはこれは誰におすすめでしょうかっていうところまで聞けたら抜群ですね。
誰におすすめでしょうか
と、はい、でこれをしっかり並べると、
はい、
言うと、まあ、もう完璧なお客様の声ができますね。
できますね、
はい
はい、
この要素を回しちゃいけないんです。あとできることなら、ビフォーとアフターで数値の変化があるといいですよね。
数値変化、つまり収入の変化であったりとか、
そうですね、
という、
はい、
証明ができる数字ということですね。
そうですね、95キロの体重がわずか3ヶ月間で65キロになりましたみたいな、まあ、これはもう実際あったら死んでるかもしれない
ですけど、そうですね、そうですね、ただそのぐらい3ヶ月で10キロ痩せました
とか、そういう、こう数値を、とにかく何々さんのダイエットはすごいですとか言わせないと、
はい、
いうのが非常に重要ですよね。
なるほど、
はい、
先日実は私ちょうどいい事例があったのでちょっとご紹介させていただいていいですか、
はい、
実は先日33人の方が来られた説明会を主催したんですね、
はいはいはい、
10万円ほどの商品を販売したんですよ。これは本命商品だったんですけれども、うん、
はいはい、
10万円の商品を販売、33人に向けてセールするときに、
うん、
お客様の声をくださいって10人に言ったんですよ、
うんうん、
そして10人全員来ちゃったんですね、
はいはいはい、
33人の方に対して10人のお客様の声が全員一人ずつに、この現状、ビフォー、悩み、購入のきっかけ、アフター、誰におすすめでしょうかと、
うんうん、
数字のデータっていうのを10人話していただきました。そしたら33人のうち23人が10万円の商品を、たった1日で ただ、2時間半のセミナー、
うんうん、
セールスの時間というのは15分で売れちゃいまして、
すごいですね。
一晩で、あの3時間で230万円ほど売り上げが立つと。
もうほとんどだからお客さんの声しか
聞
いてないわけですよね。
はい、
だから そんだけその自分がどんだけいいよって言っても、まあ、あの本当にしょうがなくて、あの他人に言わせるっていうのがね、
はい
はい、非常にいいわけですよね。
非常にいいと、顧客満足度を高めながら売るには、はい、事例を集めることが、
はい、
もう
とにかく重要ですね。でそんな中で、じゃアフターがね、結構じゃあマーケティングとかだったら10万20万売れましたと、
はい、
言った時に、まあ、ライバルに比べて強くないと、
はいはい、 ありますよね、
はい、あったりするんですよね、うんうん、でそれで悩んでこんなお客さんの声しょうがないかなとか思うかもしれないですけど、うんうんうん、それはちょっと見せ方の問題だと思っていて、
見せ方の問題、ま
あ、そうアフターをね嘘つく、はい、嘘は絶対良くないですけど、うん、アフターはもう動かる証拠じゃないですか、こんだけ稼げましたとかって、そうじゃなくてビフォーをよりあの綿密に書くと。
なるほど。
そうだな、まあこういう元高卒の私でもできましたとか、
うんうんうん、なるほど、
相手のことをヒアリングして、その他の人がこの人でも大丈夫なんだって思うような情報を聞けば、それは事実なんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
アフターではなくビフォーを掘り下げていく。
ビフォーを掘り下げると、ビフォーを一個明確にして、そんな高卒の私とかでも、でもなんか資格なしの派遣社員の私でもとか、そういうのが具体的になれば10万円稼いだっていうものの価値がめっちゃ上がるんですよね。
確かにそうですよね。なるほどなるほど。極端なことを言ってしまえば、40歳のサラリーマンの方が稼ぐ10万円と中学生が稼ぐ10万円もだいぶ違います
よね。全然違うんで、だからその10万円稼げましたとか、ね、50万円稼げました、30万円稼げましたっていう後のそのね結果、
ええ、
だけを意識するんじゃなくて、必ずやっぱビフォーを明確に書くことで、そのロートゥーハイっていうギャップが超重要なんですよね。
ロートゥーハイ、低いから高いのロートゥーハイですね。
はい、でやっぱあの一昔前に売れたやつだったら何でしたっけ、あのビリ学年ビリのギャルが慶
応大学、ビリギャル、
ビリギャル、
はい、
慶応大学に受かったっていうのはね、なんつうの、開成高校の天才が慶応大学に受かったって言ったら、なんもないです
よ、みたいな感じですよね。
むしろ落ちこぼれみたいな。
そうです
ね。になっちゃうわけですよね。そうじゃなくて、やっぱ学年ビリのギャルだったからいいわけなんです
よ。そうですよね。はい、なるほど、なるほど。
まあ、それが別に、ね、10年間引きこもっていた人がまた慶応大学に行ったっていうわけだし。
うんうんうん、
だからその、ビフォーをちゃんと明確に、その人の現状をちゃんと書くことによって、やっぱ共感する人出てくるんで、
うん、
同じマーケティングでもやっぱ飲食の事例とかね、整体院の事例とか、整体院の中でもなんかすごい売れてないとか、一人だとか、さらにスタッフがいるとか、まあ、バラバラだから、それをちゃんと言語化してあげることによって、お客様の声っていうのは非常に明確になって、そのロードウェアのギャップで、あ、私でもできるかもと思って、売り込んでないのに申し込んでくると、それによって、はい、売り込んでないから、お客さんが満足度が高い状態で入ってきていただいて、で満足度が高い状態で入ってくると、何がいいかっていうと。入った後も結果を出してくれやすいと。
なるほど。
はい、いうところがあるわけですね。ガツンと言うとですね、あんたが売ったんでしょっていうマインドが出てきちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。できると思って買ったんではなく、売り込まれたから買ったで。
買ったで言い訳してしまうんですよね。そうじゃなくて、やっぱこんだけ周りができてるんだったら、私もできないはずがないわと。
はい。
思っていただいて、はい、購入していただくと、まあ、いい循環に入るんですよね。
うんうんうん、
まあ、だからこそ、お客様の声、事例っていうのは、どんなに多く持っていく必要があるんですよ、というお話ですね。
はい。ありがとうございます。8-3。非常にね、良い内容でした。振り返りたいなと思います。8-3。顧客満足度を高めながら売る方法。顧客満足度を高めながら売る方法とは、とにかく、事例を集める。自分で自分のいいところを言うのではなく、今までの事例を集めるということですね。つまりお客様の声を集めるということ。そしてお客様の声をじゃあどうやって集めるんだというと、モニターであったりとか、モニター価格なので、お客様の声を集めるということですね。そして大前提、お客様の声を集めるにはお客様の声をくださいとちゃんと言うと。
ちゃんと言う。
そのファーストステップが非常に重要であると。これが思ったよりもやってる人が非常に少ないということですね。
うん、
そして、お客様の声というのはアンケートなどをね、想像されることもあるかと思うんですけれども、アンケートが悪いのではないんですが、インタビューが非常に良いと。効果性が高いということですね。そして、インタビューには鉄板の、流れがあるということです。 そのインタビューの良い流れとは、まず現状のプロフィールを聞く。どこに住んでいて、何歳で、どんな職業をされているのか、などの現状。そして、before、悩みですね。before、after の before、悩みを聞く。そして、購入のきっかけとなったものを聞く。その次に、after、変化ですね。変化を聞く。この商品を通してどんな変化が起こったのかを聞く。そして最後に誰におすすめしたいか、
うん、
そのお客様の声を出してくれてるお客様がこの商品は誰におすすめですかというふうに質問に答えていただくと、できるだけ具体的であり、そして数値化できるものがあればなお良いと。これでもう顧客満足度を高めながら飛ぶように売れていってしまうと。
もうこの事例をたくさん見せ、まあ、話で言ったりとかパンフレットに書いて見せたりとか、それだけでも売らずに売るですね。
売らずに売れてしまうと、
はい、
いうことですね。はい、八野さん、顧客満足度を高めながら売る方法でした。次回はですね、8-4、見込み客に即決させるテクニックということをお伝えしていきます。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。